ルカによる福音書第10章17節から24節。イエス・キリストの生涯その50。72人の弟子の派遣。さて、72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父の他は誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めた者の他は誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います。多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズもいよいよ50回目を迎えることになりました。この節目の時のテーマは何かと言いますと、喜びです。喜びというのは素晴らしいものですね。今日は私たちが特に喜ぶべきもの、これをイエス様から教えていただきたいと思います。それを知ることによって私たちの人生がますます輝きに満ちたものになることを願っていきたいと思います。それでは今日の箇所をまず前半で丁寧に見ていきたいと思います。以前イエス様は12人の弟子を選んで彼らをイスラエルの各地に宣教旅行に送ったことがあります。6月11日の礼拝メッセージでその時のことは取り上げました。そして今回のこの箇所の前の部分でイエス様が十二使徒以外の弟子の中から72人を選んで2人1組で同様に宣教旅行に出したということが書かれています。この72人の弟子たちが使わされたのはこれからイエス様が訪問しようと思っていらっしゃった町や場所です。そのことが一節に書かれております。そしてこの72人の弟子たちが使わされた場所でこういうことをしなさいとイエス様から命ぜられたことが2つあります。1つは病人を癒すこと、もう1つが神の国が近くなったと宣言することです。神の国が近くなったというのは神の国の王である救い主が現れたからです。そして弟子たちはただの人間ですが救い主であるイエス様から奇跡を行う力を与えられました。ですから癒しを行うことによって弟子たちが語っていること、つまり救い主はもう現れたんだ、だから神の国の実現が近くなったよというそのメッセージが、保証されるわけですね。こうして72人の弟子たちはイスラエル各地に出かけていきました。で、今回の箇所です。17節、もう一回見てみましょう。さて、72人が喜んで帰ってきていった。 主よ、あなたの御名を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。72人が帰ってきて成果報告をしました。彼らは興奮してました。病気を癒すことができたどころか、厄介な悪霊たちを追い出すことができたからですね。かつて天使の頭であったサタン、まあ、悪魔とも呼ばれますが、このサタンは傲慢になって神様になり変わろうとして反逆をいたしました。その時サタンに味方した天使の慣れの果てが、いわゆる悪霊と呼ばれている存在です。まあ、実数は分かりません。全天使が何人いるかっていうのが分からないので、実数は分からないんですが、全ての天使のうち3分の1がサタンに従ったんですね。福音書の時代は他の時代と比べると悪霊たちの活動が活発になっていました。旧約聖書の時代に悪霊出てこなくはないんですが、それほど多くないんですね。悪霊に関する記事っていうのは、使徒行伝以降も悪霊出てはきますけれども、そんなに多くないんですね。福音書を見るとやたらめったら悪霊が活動しているわけなんですよね。で、ある聖書の学者たちは次のように説明しています。救い主であるイエス様が誕生したので、対抗策としてサタンが普段は世界中に散らばって活動している多くの悪霊たちをこのパレスチナ、イスラエルの地に集めたんじゃないかと。だから福音書の時代だけ異常に、この悪霊が登場するんじゃないかと、まあ、そういうことを説明する学者もいます。ありそうな話だなと思います。この悪霊たちは人間を誘惑して罪に誘います。それだけでなくて、時には人間に取り付いて苦しみを与えるんですね。聖書を見ると悪霊に取り憑かれた人たちには次のような現象や症状が起きています。まず目が見えなくなったり、聞こえなくなったり、歩けなくなったりする。まあ、体に何らかの障害、症状が出てくるということですね。福音書の中にはいくつもそのような例があります。またひどいうつ状態や錯乱状態に陥れる場合もあります。例を挙げると旧約聖書のサウル王がそうですね。それから知るはずのないことを言い当てる、そういう超自然的な行いをさせることもあります。使徒の働きに出てきます占いの霊に疲れていた女性ですね。それが例です。また自分の身を傷つけたり、自殺しようとしたりする。他人に対して非常に攻撃的になる。獣のように吠える。人間技とは思えない怪力を発揮する。鎖でつながれているのにそれを引きちぎるというね、普通の人間だったら考えられないような力を発揮する。裸で過ごしたり、墓場に住んだりするなど社会性が喪失する。こういったことはゲラサ人の男性が例として挙げることができるでしょう。まあ、このようなひどい状態に悪霊は人間を陥れるわけです。もちろん肉体的な病気や事故などで見えなくなったり、聞こえなくなったり、歩けなくなったりするってことはあります。また精神的な病気でひどい精神状態になったり、異常と見えるような行動をする人もいないわけではありません。でも悪霊に取り憑かれた人の言動というのは肉体的な病気や精神的な病気ではとても説明がつかないほどの異常さなんですね。そして悪霊が人から追い出されますと、そのような異常な症状や行動は消えてなくなります。72人の弟子たちはイエス様がいつもやっておられたように、悪霊に向かってその人から出ていくようにというふうに命じました。すると悪霊たちが立ちどころに出て行って、苦しんでいたその人を解放するわけですね。その人は元気を取り戻します。正常な生活に戻って 行くことができるようになるわけです。そのことを弟子たちは喜びながらイエス様に報告しました。ではそれに対してイエス様は何とおっしゃったでしょうか。18節、イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。イエス様は悪霊たちの親玉である悪魔サタンが天から落ちるのを見たとおっしゃいました。実はこれが現実に起こるのは未来の話です。世の終わりにイエス様がもう一度この地上に戻ってこられますね。これ再臨と言いますが、その直前に7年間の大患難時代という時代がやってきます。これは地上にさまざまな天変地異が起こったり、特にユダヤ人に対して激しい迫害が起こったりする時代です。この大患難が始まって3年半が経過した時に次のような出来事が起きると予言されています。皆様お手元のアウトラインに引用してあります。黙示録12章7節から9節、黙示録12の7から9。さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。このように書かれています。そしてさらに3年半後、サタンは再臨なさったイエス様によって捕らえられて1000年の間封印されます。その後ゲヘナという永遠の苦しみの場所にサタンも悪霊も落とされてしまうわけです。そのようなことが聖書で予言されています。これらが起こるのは未来の話です。でも神様の御言葉である聖書に予言として記されているということは、これは必ず起きることだということです。ですからサタンの敗北はすでに決定事項なんですね。ですからイエス様はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見たと、もう確実なこととしてイエス様はご覧になっているわけです。19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。イエス様は神様の敵であるサタンに最終的に勝利をなさいます。そのイエス様から権威を授けられたので、72人の弟子たちは悪霊を追い出すことができたわけですね。彼ら自身の力ではなくて、イエス様がサタンに打ち勝つ力をお持ちであるイエス様が力をお授けになったので、彼らは悪霊に対抗し打ち勝つことができたわけですね。彼らは自分たちが悪霊を追い出すことができたと喜んでますけれども、その力はイエス様から来たものだということです。20節、しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。今回の中心聖句です。イエス様は悪霊たちを屈服させることよりももっと喜ぶべきことがあるよとおっしゃっています。それは弟子たちの名前が天に書き記されているということです。これはどういう意味かというと、弟子たちが神様によって確かに救われているということを意味する言葉です。将来イエス様によって地上に理想的な王国、これを神の国とか天の御国っていうふうに、聖書は呼ぶんですけれども、この神の国、天の御国が実現するよという話はこれまで何度もお話ししてきました。イエス様の十字架と復活を信じた私たちクリスチャン、またアブラハムとかモーセとかダビデとかいう旧約時代の信者たち、あるいは大患難時代にイエス様を信じた人たちが 復活してこの神の国に入ります。この神の国は千年間続くので、一般には千年王国と呼ばれています。じゃあ千年経ったらどうなるんでしょうか。千年経つと、今私たちが住んでいるこの地球も宇宙も全部消えてなくなります。そして新しい宇宙、これを新しい天と新しい地、新天新地と呼ぶんですが、新しい宇宙が創造されるわけです。そこは千年王国よりもさらにさらに素晴らしい場所なんですね。そしてこの新しい天地が創造される前に、まずサタンや悪霊たちに対する裁きが行われます。先ほど申し上げた通り、永遠の苦しみの場所であるゲヘナに彼らは落とされて、もう二度と出てくることはできません。そして白い御座の裁きと呼ばれる人間に対する裁きが行われます。いわゆる最後の審判です。この白い御座の裁きでは、生きている間の行いに応じて裁きが行われ、判決が言い渡されます。有罪判決を受けた人はサタンや悪霊たちがいるゲヘナに落とされることになります。と聞くとなんか恐ろしげな感じがしますね。でも聖書には次のように書かれています。黙示録20の15、これも引用してありますのでご覧ください。黙示録20の15、命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。命の書に名前が記されていない人たちが火の池、これゲヘナのことですが、そこに投げ込まれますよと。ということは、逆に言うと、命の書に名前が記されている人は、決して白い御座の裁きで有罪判決を受けることなく、ゲヘナに落とされることはないということです。なぜかといえば、イエス様の十字架の血潮によって、すべての罪が許されているからなんです。さらに、新しい天と新しい地、ここには新しいエルサレムと呼ばれる都があるんですけれども、この新天新地の都について黙示録21の27では次のように言っています。これも引用してありますのでご覧ください。黙示録21の27、しかしすべての汚れた者、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。イエス様がその名が天に書き記されているっておっしゃったのは、その人が神様によって救いをいただいて、将来千年王国や新しい天地に住むことができる、そういう資格を持っているっていうことなんですね。そのことの方が悪霊を追い出すことができる、悪霊に言うことを聞かせることができるなどということよりも、はるかにはるかに素晴らしいことだよとイエス様は弟子たちにおっしゃっているわけですね。次にイエス様はお祈りをお始めになります。21節、ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。イエス様は聖霊様に導かれるまま、神様、父なる神様に祈られました。まずは天の父なる神様を褒めたたえています。賛美の祈りをお捧げになっていますね。それから続けてイエス様は祈られました。これらのこと、これらのことっていうのは、今申し上げた弟子たちの名前が天に記されていて、敵であるサタンや悪霊は彼らに対抗できないっていうことです。この事実は知恵ある人や賢い人たちじゃなくて幼子に示されたんだとイエス様はおっしゃっています。ここでいう知恵あるものや賢いものというのは、具体的にはパリサイ人や律法学者たちのことです。 彼らは自分たちの知恵により頼んで、神様やその教えを発見しようと努めてきました。でも結果として真理を手に入れることができていないんです、彼らは。神様に対する真理というのは、神様ご自身が教えてくださらないと、私たち有限である人間には理解することができません。神様がご自身について、ご自身のご計画について人間に対して教えてくださる、示してくださることを、まあ、専門用語で啓示というふうに言うんです。真理というのは人間の知恵によって発見するものではなくて、神様からの語りかけを聞くことによって手に入れることができるわけです。イエス様はそういう賢い人たちじゃなくて、幼子に神様は真理を示されたとおっしゃっています。幼子というのは聖書の専門教育は受けてない、だけれども神様の御言葉を素直に聞いて素直に受け取る人たちのことです。子供にね、今度の日曜日にディズニーランド連れてってあげるよなんて言ったら、もう子供たちはね、もう嘘だと思わないで、やったー喜ぶでしょ。幼子の一つの性質は素直に信じるっていうことですね。素直に聞き素直に受け取る人たち、そのような人たちに対して神様は救いに関する真理をお示しになったし、彼らもそれを知ることができたんだと言っているわけです。22節、すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと定めたもののほかは誰も知りません。父というのは天の父なる神様、子というのは子なる神、救い主であるイエス様のことですね。神様や救いに関する知識を手に入れることができるのは、イエス様がそうしようと定めたものだけだということをこの箇所は教えているんです。救いというのは信仰、私たちの人間の信仰によってもたらされます。私たちが救われたのは恵みの福音を信じたからですよね。私たちの罪を許すためにイエス様は十字架にかかったと、死んで葬られたけど3日目に復活された、これを信じるだけであなたの罪は許されて神様の子供になるよと私たちは教えられたわけです。で素直に信じたわけですね。素直だったかなでも紆余曲折あったけれども、最終的にここにいらっしゃる人はみんな素直に最終的に受け入れたわけです。つまりイエス様がおっしゃる幼子なんですよね。私たちは信仰によって救われたんです。私たちが信じたことによって救いは私たちに与えられたんです。その一方で聖書は救われるのは神様があらかじめお決めになったものだけだとも教えているんですね。なんか矛盾しているように聞こえますが、聖書はその両方を教えているのです。そして神様が救われる人をあらかじめ決めていらっしゃるというこの教えは、私たちに安心感を与えるんです。救いというのは神様がお定めになったものなんだから、確かなものなんです。私たちが気の迷いで信じてたまたま手に入れることができたっていうもんじゃなくて、もう永遠の昔から私や皆さんが救われるっていうのは決まっていたんですね。人間不正が、あるいは悪魔や悪霊不正がそれを取り除くなどということは、変更するなどということは絶対に不可能なんです。皆さんの救いというのは確かなものなんですよね。救いが途中で取り消しになるなどということも決してありません。ですから確かに私たちは信じたことによって救われたんですが、その信じるということも含めて神様がご計画された中で私たちは信じることができているのです。イエス様の十字架と復 活を信じた人の名前は天の命の書に名前、その名前が記されています。皆さんが十字架と復活を信じたのなら、皆さんの救いというのは確かなものなのです。そのことをこのイエス様の言葉は私たちに保証してくれています。そしてイエス様は弟子たちにだけ内緒話を始めます。その他にもね、群衆が周りにいたんでしょう。でもその弟子たちにだけイエス様は今度語りかけます。23節と24節、それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。あなた方が見ているものを見る目は幸いだっていうのは、あなた方弟子たちは幸いだっていう意味ですね。弟子たちが見ているものって何でしょうか。それは約束、登場がずっと昔から約束されてきた救い主が現れて地上を歩き、神の国について語り、さまざまな奇跡を行っていること、つまりイエス様を直接見ているということです。旧約時代の人たちは神様が見せてくださる幻によってそのことを知りました。やがて救い主が現れてこういうことをなさるよっていうのを幻で預言者たちは知らされたわけです。そしてその預言者たちが幻について語るその言葉を聞いて、王様たちや民衆たちは救い主のことを知ったわけです。直接見たわけではない。もう目の当たりにその救い主にお会いしたいと代々の信仰者たちは願ってきたんですが、それは叶わなかったんですね。しかし今や弟子たちを、あなた方は実際にあの預言者たち、王たちがもう自分がじゃ見たいと一生懸命願っていたその願いをあなた方は叶えられているのだよと。これはなんと素晴らしいことか。悪霊が追い出せたなどということに比べたら、その祝福はなんとなんと大きいことかとイエス様はおっしゃっているわけですね。ではここから私たちは何を受け取るべきでしょうか。一言で言いますと、自分が救われているということ、自分が救われているんだっていうこのことを喜んでいこう。私たちには喜ぶべきことがいっぱいあります。特に自分が救われているってことを喜ぼうというのは今日私たちが受け取るメッセージです。ここから3つ申し上げます。自分が救われてるってどういうことなのか3つお話しします。1つ目、私たちは、救われている私たちは悪霊に勝利する力を得ています。このことを私たちは喜ぶのです。悪霊に打ち勝つ力が私たちに与えられている。C.S. ルイスというイギリスのキリスト教の学者、また作家がいますね。この C.S. ルイスさんが悪魔に対する間違った2つの態度があるということを述べています。一つは悪魔の存在を無視すること、無視したり軽視したりすることですね。もう一つは悪魔に過剰な関心を示すこと、どちらも間違いだ、その両極端は間違いだと C.S. ルイスは言っています。福音書の時代と違って今はそれほど悪霊の働きは顕著に現れてはいません。特に先進国においては悪霊に取り憑かれた人を目撃するというのはかなりレアなケースです。ただ今も悪魔や悪霊は確かに存在していて、人を罪に誘惑しようとしてあの手この手で攻撃してきているんですね。特に悪魔たちがよく用いるのは、素晴らしいものを用いてもっと素晴らしいものから目をそらすっていう戦略です。良いものを用いて最も良いものが手に入らないように誘惑するっていうやり方を彼らは好んで使います。例えばお金って良いものですよね。 お金ないと不便ですよ、全部物々交換とかって言ったらね、もう今や日本の経済回らなくなりますし、私たちも大変ですよね。魚買いに行くのにも大量の、野菜とかね、なんとか持って物々交換所まで出かけていかないといけないということになります。お金があるっていうのは大変便利なわけです。でもそのお金が手に入るよと、悪霊たちは人間を誘惑して不正な行動を取らせようとしたり、不正な行動、こういうことをやるとちょっとずるだけどね、バレなきゃわかんない、だからこれやるともっとお金儲かるよなんていうふうに誘惑したり、お金儲けに時間とエネルギーを費やすことによって大切な家族をないがしろにさせたり、家族との交わりというもっと素晴らしいものを台無しにしようとしたりする。これが悪魔たちの戦略なんです。だから悪魔や悪霊の存在を気にしないというのは非常に危険なんですね。しかし逆に悪魔悪霊に関心を持ちすぎるのも問題なのです。特にオカルトとか占い、まじないの類に手を出してしまうと、悪霊たちがより自由に働くようになるので、これは絶対に手を出してはいけません。悪魔や悪霊を恐れすぎるのも良くないんですね。悪魔や悪霊というのは確かに元天使ですから、私たちよりもはるかに賢くてはるかに力があります。でも聖霊様は全知全能の神ですから、悪魔や悪霊よりもはるかに優れていらっしゃいます。もう相手になりません。天使すごいですけど、所詮有限の存在、非造物に過ぎないわけです。創造主である聖霊なる神様にはもうとてもとても対抗することはできないのです。その聖霊様が私や皆さんのうちに住んでいてくださるわけですよね。強力なボディーガードが在宅で私たちをガードしてくれている状態なんですね。悪魔悪霊が集団でやってこようが相手にならない、そういうお方が私や皆さんと共にいてくださるのですから、過剰に恐れる必要はありません。舐めてかかると痛い目に遭いますけれども、しかし恐れる必要はないのです。ヤコブの手紙4章7節、これも引用してあります。ご覧ください。ヤコブの手紙4章7節。ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私たちが対抗しようとしたら悪魔は私たちに勝てないと聖書は約束するんです。聖霊様がうちに住んでいてくださるからです。そしてエペソ人への手紙6章17節では、悪魔を攻撃する武器である御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと命じています。神様の御言葉である聖書、これこそが悪魔に打ち勝つための力なんです。先ほどヤコブも神に従い悪魔に対抗しなさいと言っていますよね。神に従うというのは聖書に書かれているさまざまな神様の御心に従う、神の命令に従う、神のが禁止されていることはやらないっていうことです。これが神の言葉、御霊の剣を取るっていうことなんですね。神様の御言葉である聖書に約束されたその約束を信じ、聖書に書かれている命令に従って行動しようと努めること、これが悪魔に対抗すること、悪魔に立ち向かい悪魔を追い出す力になるわけです。聖書は約束しています。そして二つ目は、私たちが喜ぶべきこと、救われているっていうのは将来への保証が与えられているっていうことです。将来に対する保証、絶対大丈夫って保証が与えられていること、これを喜びましょう。こんな話を読みました。若者と老人が渡し船で出会っておしゃべりするようになったんです。 若者はその老人に、何してるのって聞かれたので答えました。僕は今商売について学んでいます。老人は言いました。それは素晴らしい。君はそれを学んでその後何をするつもりかい。若者は得意げに言いました。事業を起こします。起業するってわけですね。その後どうするね。お金を貯めます。それから年を取って引退したらそのお金で楽しみます。その後はいつか死ぬでしょうね。老人はさらに言いました。なるほど。その後どうする。青年は何も言えなくなったそうです。私たちの人生は死んで終わりではありません。死後の人生についても私たちは計画に入れておかなければなりません。私が尊敬する牧師たくさんいらっしゃいますけれども、ある牧師先生の話です。この方は非常に頭の良い方で、高校時代によく勉強してなんと東京大学に入られたんですね。しかも奨学金をもらえるほどもう抜群の成績で入学なさいました。しかしやがてこんなことを考えるようになったそうです。人はやがて死ぬ。立派な行いをしても犯罪者として生きても結局同じように死ぬ。一生懸命勉強してもしなくても、一生懸命働いても働かなくても結局死んで終わりだとすれば、一体生きているということに何の意味があるのかと。もし人生に意味があるとしたら死ぬまでの間の暇つぶしであると、そのような結論を出したんです。そしてその信念通り毎日暇つぶしをするようになったんですね。すなわちパチンコ屋に入り浸って、上がっては落ち上がっては落ちするその金属の玉を日がない一日眺めて過ごすということをなさったんです。奨学金もほとんどパチンコ代に費やされていきました。しかしやがてこの先生はイエス・キリストと出会います。人は死ぬけれども、死んで人生が終わりではないということを知ります。私たちには永遠の命が与えられている。そして、生きている間に行ったことは、すべて神様に覚えられていて、神の御心にかなうその行いに対しては、必ずそれがどんなに小さなものであったとしても、神様から報いが与えられる。神様によって愛されている私たちの人生に無駄なこと、無意味なことは何もないんだということを聖書を通して知るわけです。こうしてこの先生はクリスチャンとなり、さらにやがて牧師となられました。あのパチンコにはまっていた時代の虚無的な表情はどこへやら、柔和で生き生きとした顔で人々に人生の喜びを伝えていらっしゃいます。イエス様を信じる者にとって死というのは終わりではないんですね。イエス・キリストの十字架と復活を信じた私や皆さんには死後の命が約束されています。しかもその命は苦しみと絶望に終わるものではありません。私たちが死ぬとこの肉体は滅びますが、魂は天の待合室でありますパラダイスというところに行きます。ここは平安に満ちた休息の場所です。そこではまだ肉体はなくて魂だけの状態なんですが、やがて復活して肉体が与えられるんですね。その復活して肉体が与えられた私たちは、今度は千年王国、イエス様が地上に建設なさる理想的な王国に迎え入れられます。そこでは生きている間に行った良い行いに対して報いが与えられるんですね。どんなに目立たなくても、どんなに些細でも必ず神様に覚えられていて報いが与えられます。そしてワクワクするような働きの場が与えられるんです。へえ、 千年王国でも働くんですか。千年王国の働きは楽しいらしいですよ、ね、この地上での働きはね、必ずしも充実感ばっかりじゃないですよね。頑張ったことが全て報われるわけではありません。しかし千年王国ではやったことが全部報われるんですね。楽しい、もう毎日毎日がワクワクするような、そういう瞬間の連続らしいですよ。そういうワクワクするような人生が与えられるわけです。これが千年です。で、千年もありますからね、きっとアブラハムとかモーセとかダビデとかいったあの有名人にも会うチャンスがあるかもしれませんね。そしてその後招かれる新天新地、新しい天と新しい地においては永遠に続く祝福を与えられます。この地上で流した涙を補って余りある喜びが満ち満ちた世界、そこに私たちは行くことができるわけです。イエス・キリストを信じた私たちには将来そのような世界が待っています。だからこそ今この時を私たちは希望を持って堂々と生きていくことができるのです。誰にも褒められたり認められたりしなくても、あるいは一時的に損をするようなことがあったとしても、それでも私たちは神様が喜ばれる生き方を選んでいくことができるのです。私たちには死後の人生が、しかも祝福された人生が与えられているっていうことを私たちはいつも忘れないでいましょう。そしてそのことを喜んでいきましょう。三つ目は、神様との交わりを味わうことができるっていうことです。神との交わりを味わうことができること、これを私たちは喜んでいきましょうということです。イエス様は弟子たちに向かって、あなたたちは幸いだとおっしゃいました。旧約時代の信者たちが体験できなかったこと、つまりイエス様を直接見ることができるという祝福を彼らは味わうことができていたからです。ただ今はどうでしょう。イエス様は復活された後天にお帰りになりましたので、私たちは直接イエス様を見ることはできませんし、その肉声を直接聞くこともできません。しかし聖霊なる神様が私たちのうちに住んでいてくださって、この聖霊様を通して私たちは天の父なる神様やイエス様とも親しく交わることができるんです。なぜなら聖霊様は父なる神様やイエス様と一つでいらっしゃるからです。私たちがイエス様のお名前によって祈るとき、神様はその祈りに返事をしてくださいます。天地万物の主、この宇宙の支配者でいらっしゃる方が、忙しいと思いますよ、ね、今この宇宙にどれぐらいの星があるのか分かりませんけど、その星一つ一つの運行までも全部神様は支配していらっしゃるわけですよね。この地上に何人の人間がいるか、その一人一人の人生を神様は見守っていてくださるわけでしょう。天候を司り、さまざまな出来事を神様は今支配し動かしてらっしゃる。そのお忙しい方がこの私の皆さんの個人的な祈り、語りかけを聞いて、その心に語りかけてくださる。その祝福が今の私たちには与えられているのです。昔預言者エリアっていう人がいました。まあ、彼はイスラエルの北王国というところで異教礼拝者たちと戦った預言者ですね。ある時その戦いに疲れ果てまして、ちょっとした鬱状態になりまして、彼は北王国を逃げ出します。南王国も通り過ぎ、その南の荒野も通り過ぎて、シナイ半島にありますホレブの山、あのモーセが立法を受け取ったシナイ山に到着するんですね。そこで神様から励ましを受けます。私はイスラエルの中にバールに膝をかがめず口づけもしなかった7000人を残している。あなたは一人で戦ってるわけじゃないよという励ましを与えられて、まあ、彼はまた再び心を奮い立たせ北王国に戻っていくことになるわけです。 ですよね。その時神様が現れたわけですが、まず大風が起こります。暴風が起こる。次に地震が起こります。次に火が下ってくる。これ多分落雷のことだと思いますが、火が下ってきた。でもそういったうるさいものの中に神様はいらっしゃらなかったんです。そしてその後響いてきたかすかなかすかな小さな声の中に神様はいらっしゃったと聖書は言っています。祈りの中で響いてくる神様の声というのはほとんどの場合細く細く小さなものなのです。だから心の耳を澄ませて意識して聞こうとしないと聞こえてきません。でも意識して聞こうとするならば必ず神様は私たちの心に語りかけてくださいます。いろいろ神様に願い事をすることは良いことです。私たち神様の子供ですからね、遠慮しないでいろんなことをお願いしましょう。しかし時に私たちは口を閉じ心を静めてじっと神様からの語りかけを待つ、そういう時間も祈りの中に取り込んでいきたいものですね。といってもなんか神秘的なことを体験を求めるわけではありません。なんかこうね、静まって祈ってたらなんか知らないこう幻が見えるとか声が響いてくるとか、まあ、そういったことを求めようということではないのです。何を聞こうとするのか、何を黙想するのかというと神様に関する聖書の言葉についてなんです。これについていろいろ考え巡らし、神が何を語ろうとしてらっしゃるか聞こうとするわけです。ローマ人への手紙10章17節ローマ10の17。ですから信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。日々の生活の中で聖書を読んでその箇所について静かに黙想しましょう。神様がこの聖書の言葉、御言葉を通して何を私たちに知ってほしいと願っていらっしゃるんだろうか、何を私にしてほしいと願っていらっしゃるんだろうか、そして今私が抱えているさまざまな悩みや問題についてこの聖書の箇所から神様はどんな約束や保証を私に与えようとしてくださっているのか、それをじっと心を静めながら考え巡らし聞こうとするわけです。それによって神様は私たちにとってますます近い存在になります。私たちの日々のこの黙想の祈り、敬重の祈りが今週も大いに祝福されますように、そしてますます神様との交わりを皆さんが楽しみ喜ぶことができますように。私たちは神様から救われました。そのことをまず一番に私たちは喜んでいきましょう。お祈りします。天の神様、あなたが確かな救いを私たちに与えてください。悪魔に打ち勝つ力さえも与えてくださっているということ、将来に対する希望を与えてくださっているということ、そしてあなたと親しく交わる特権を与えてくださっていること、心から感謝をいたします。一人一人この1週間救われている喜びをいっぱいいっぱい味わうことができますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。